クローゼットの中からこんばんは。今日は2019年10月31日木曜日、時刻は20時44分を過ぎました。夕張の外の気温は11度、お天気は曇り、風が強めに吹いています。今夜お話しするのは映画12モンキーズ、1995年アメリカ製作の映画のお話をします。監督はテリー・ギリアムさん、出演はブルース・ウィルスさん、マデリーン・ストーンさん、ブラッド・ピットさん、クリストファー・プラマーさんなどです。この映画はタイムトラベルプラスミステリーなお話になっています。まず舞台、2035年、人類は地下で暮らしています。1996年、謎のウイルスが発生して人類の 99% が死滅してしまったという世界です。生き残った人類は汚染された地上を捨てて地下で生活するようになっていますという設定です。そこで2035年の科学者は考えるのです。過去に戻ってその謎のウイルスを持ってきて研究して、こう血清のようなワクチンのようなものが作れないか、またはそのウイルスがばらまかれる前に何とか阻止することはできないのかと2035年の科学者は考えるわけです。主人公ジェームス・コール、この役はブルース・ウィルスさんが演じています。主人公ジェームス・コールはどんな罪だかわからないんですけれども、収監されて、監獄に囚人として収監されています。で、時々地上に出ては、汚染されている地上に出ては、必要な、なんかサンプルとかを取って帰るみたいな仕事をやっています。で、その恩赦するから、お前は結構意志が強くて体も丈夫だから、過去に行ってこの謎のウイルスのなぜ広がってしまったのかみたいな謎解きをしてくれと科学者に頼まれます。その代わり成功したら釈放してやるぞ、お前をの罪を減免してやるぞというふうに言われて、コールさんからすれば過去に送られるわけですね。2035年から、場所は1996年のフィラデルフィアにお前を送るから、そのウイルスがなぜ発生してしまったのか謎を解いてこいと言われるんですけれども、なんだかね、タイムトラベルっていう機械はどうやらできてるみたいなんだけれども、精度がいまいちみたいで、なんか変な時代に送られちゃうんですよね、この主人公コールという人は。本当は1996年ウイルスがばらまかれるその年にこう送り込まれる予定が、何の因果か2000年じゃなくて1990年、そのウイルスがばらまかれる6年ぐらい前にポンとタイムトラベルさせられちゃうんですね。で、ジェームス・コールさんは囚人だけど、刑が 減免される恩赦されると聞いて結構真面目なんですよ。真面目にその1990年ウイルスがばらまかれてしまう、撒き散らされてしまう6年も前の世界にこうたどり着いているけれども、その何年に自分が飛ばされたのかもよく分からずに、今1996年だろうとか言っちゃって、1990年を生きている人たちは、はあ、お前未来から来たのみたいな感じで、なぜかそんな言動をするコールさん、まあ、なぜかというか当然というか、精神病院に連れて行かれちゃうんです。そこでジェフリー・ゴインズという男に会うんですよ。このジェフリー・ゴインズを演じているのがブラピです。ブラッド・ピットです。まだまだ若いブラピが見れます。で、その精神病院に入院しているジェフリーとブルース・ウィルス演じるコールが出会って、まあ、そこで過去の人と未来の人がこう接触してっていう話で、こうだんだんこう話が転がっていきます。でね、この映画ちょっと複雑になっていて、オープニングがまず青い目をした男の子のドアップからオープニング始まります。で、この映画ラストも青い目の男の子のドアップで終わるんです。時代も行ったり来たりタイムトラベルするお話なので、なんというかな、螺旋階段をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる巡っているような、そんな構造のお話になっていて、今見ている目の前の様子は何年なんだろうとか思ったり、あとね、ブルース・ウィルス、あの大人の姿をしているブルース・ウィルスなんですけれども、なんか行動が子供じみてるというか、なんか仕草とか考え方とか所作がなんかちょっとずれてる感じに、私はずっと見ながら違和感を覚えていました。でも最後の最後まで見ても、なんでそうなのかやっぱりよくわからないんです。それからそのラスト、このウイルス、謎のそんな人類が 99% も死滅してしまうようなウイルス、なぜこんなにこう広がってしまったのかというのは謎は解けるんですけれども、この映画は結末がはっきり描かれていないんです。だからハッピーエンドとも取れるし、バッドエンドとも取れます。だから私これネタバレしようにもネタバレできない。見る人によってこう解釈が変わってくるような、そんな不思議な魅力のある映画です。まあ結構前の映画なので、1995年の映画なので、ああ、あれね、見たことあるよ、ほらブルース・ウィルスのお尻がいっぱい見れるでしょ、そうそう、ついでにブラピのお尻も見えるよね、みたいなことで覚えている人もいるかもしれないです。でもちょっと時間を置いて、まあ一度見たよというあなたも、ちょっと時間を置いてもう一度この12モンキーズを見ると、あの謎をそのまま放置されてるよね、どう解釈したらいいんだろうとか、ちょっと気がつかなかったところに また気づいてもらえるんじゃないかなと思います。私はこの12モンキーズ初めて見たんですけれども、なんだか見た後ももやもやもやもやして、あらそこのあれはこう解釈すればいいのかなとか、こう見終わった後もずっとずっともやもやもやもやします。でも私なりに解釈するならば、これはできたらハッピーエンドだったらいいな、希望という気持ちです。あなたはこの映画最後まで見て、バッドエンドなのかな、ハッピーエンドなのかなと考えてみてください。今夜は映画12モンキーズのお話をしました。それでは夜のゆいろく、聞いていただきありがとうございます。北海道夕張からお話はゆいまるでした。おやすみなさい。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。